時刻は午後6時を回りました。こんばんは、パーソナリティの飯田美奈里です。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか？今日お招きしましたのは岡崎市民病院の薬局次長でいらっしゃいます長坂敦史さんです。長坂さん、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
今回テーマが新型コロナウイルスの予防と治療の薬、インフルエンザウイルスと比べながらということで、
はい、
今年は同時流行が懸念されていますね。
そうですね。
どうなんでしょう、ウイルスについてまずは教えてください。
はい、ありがとうございます。まずですね、ウイルスですね、感染症を起こすものはですね、
はい、
細菌とウイルスと、2種類に分かれるんですね。
はい。
でそのうちですね、細菌と一般的に言われているものはいわゆる生命体なんですね。それに対してウイルスというものは、はい、核酸を、ね、中に入っている物質なんですね。ですのでウイルスだけで増殖するということはできないわけですね。そのために、人の細胞とかを、中に入り込んでですね、
はい、
自分たちの、核酸の元である RNA ですね、こちらの方を、増やして、そして、コンピュータウイルスと同じですけども最終的にはその感染した細胞をですね、はい、破壊していくと、そして出ていくというような状態になっていくものですね。
はい、
はい、
先生、 RNA って何ですか？
RNA というのはですね、はい、遺伝子情報ですね。その、それが中に入っているということですね。
ということはその活動が進んでしまうと私たちは具合が悪くなる。
そうですね、具合が悪くなるのは、
はい、
細胞の中に入って、RNA がウイルスの中には入ってたり DNA が入ってたりするものがありますけれども、
はい、
今回のインフルエンザとか、コロナウイルスというのは、通常一本差のですね RNA ウイルスという種類でありまして、
はい、
物質の中にその RNA ウイルスという RNA が中に入っているということですね。
はい、
結局はその RNA を、細胞の中でたくさん、ね、増やして、多数のウイルスの形になって飛び立っていくというような、そういうイメージでよろしいかと思います。
なるほど。じゃあ人は体を借りられてしまうということですか？
そうですね、乗っ取られてしまうとか、あるいは、その物質である、半生命体みたいなものなんですけども、
はい、
それが結局、最終的には出ていくときに、細胞に穴を開けて出てきますから、その細胞は結局は、ね、潰れてしまうんですね。
なるほど。
そうですね、荒れ地になってしまうと。そういうことですね。
はい、あら、なんて言うんですかね、勝手ですね、本当に。
そうですね。なので、そういった状態を、コンピューターに置き換えてコンピュータウイルスと同じようなものだねというふうにコンピュータウイルスの方を言っているんですね。
はい、もう完全に今ゆるすまじって感じになりましたけれども。ところで先生、今回のテーマになっています、はい、新型コロナウイルス、
はい、
それからインフルエンザなんですが、
はいはい、
これ今回比べながらとあるんです、
はい、
どうして比べるでしょうか、この理由は。
そうですね、まず新型とついているのはですね、
はい、
もともとあるということですね。そういった、インフルエンザとかあるいはコロナウイルスとか、そういったものが、仮にあったものに対してすごく違うんですよというのを、分かりやすく、ね、表現するために従来とは違うもの、つまり新型というような言い方をしております。
コロナウイルスはもともとあったんですね。
そういうことですね。なので、よく勘違いされる場合はですね、もともとは風邪のウイルスの一つということなんですけども、今回はですね、それの毒性が非常に高いものが新たに出現したと。でこれは振り返ってみますとですね、
はい、
インフルエンザの歴史にもありまして、
はい、
インフルエンザの大流行というのはですね、今から約100年ぐらい前のですね、スペイン風邪が起きた という、まあ、時ですね。まあ、日本でも1万人近くの方が亡くなられていると思いますし、はい、世界的には40万人とか、まあ、非常にたくさんのですね、方が亡くなられております、
はい、
ただ100年前ですので、まあ、今とはですね、移動の手段、
はい、
例えば旅客機みたいなもので移動するということは当然なくて、まあ、なので、まあ、そういう時代でも非常にたくさんのですね、全世界的なですね、死亡が、まあ、起きた。ただ今はですね、もう旅客機とか、まあ、普通にね、移動手段が優れていますので、まあ、他の地域で起きたものが、まあ、あっという間に、ウイルスが、国内に入ってきてしまうということで、まあ非常に、感染症がね、新しい感染症の原因になるようなものが出てくると、あっという間に広がってしまう可能性があるというようなことになってきます、
はい
はい、
で今回は新型コロナウイルスと、そしてインフルエンザ。インフルエンザウイルスは毎年なんかこう流行の方が違うとか聞きますけれども、
はい、そうですね、
はい、
インフルエンザウイルスはですね、実は南半球がちょうど、日本の、まあ、気候と真逆ということで、はい、一つはですね、南半球のオーストラリアの状況を見て、はい、そして、流行する度合いとかそういったのを調査しています、
はい、
また、通常の、ね、インフルエンザワクチンというものは、はい、まあ、毎年ですね、どの株が流行しやすいかといったものをですね、まあ、いろいろ調べてですね、
はい、
最終的に、A 型2株と B 型2株の、まあ、ワクチンの元になる、
はい、
ものをですね、まあ、日本ですと鶏の卵を使って、
はい、
まあ、ウイルスを増殖させて、うん、まあ、それを不活化って言いますけども、
はい、
要は体内に入ってもですね、ウイルスのように、まあ、働かないようにしたようなものを、
はい、
まあ、体の中に入れると、それによって、まあ、抗体を作ってもらうと、まあ、そういったものですね、
はい
はい、
絶対にかかりたくないじゃないですか、
はいはい、
予防するための薬は先生あるんでしょうか。
これもですね、はい、まあ、インフルエンザの場合にはですね、
はい、
飲み薬で予防の適用を取っているものがあります、
はい、
ところが、通常ね、コロナの場合にはそういった予防の適用を持っている、ね、飲み薬とかありませんので、
はい、
まあ、そうなりますともう一つのですね、手段として、まあ、インフルエンザと同じようにですね、ワクチンというものがですね、使用されるということになります、
はい、このワクチン接種についてなんですけれども、
はい、
両方とも市民病院で受けることはできますか。
ありがとうございます。ですね、
はい、
まずインフルエンザワクチンの方ですが、まあ、当院の場合はですね、かかりつけになっているですね、まあ、患者様の中で、医師がですね、まあ、必要だという場合に、まあ、使ったり、あるいは退院からのですね、紹介で、
はい、
例えばアレルギー症状がですね、起きやすい可能性もあるとか、そういった人に限っておりまして、まあ、一般のですね、接種についてはですね、まあ、近くのですね、クリニックとかで、
はい、
申し込んで接種をしてもらうというふうにお願いをしております。
はい、
はい、
やっぱりここでかかりつけの先生の
出番ということ
ですね。
そうですね、はい、インフルエンザワクチンについては、ね、そういう対応でお願いをしているところです、
はい、
そしてコロナワクチンですね、コロナワクチンについてはですね、小児と、まあ、大人と、まあ、大人といっても、まあ、12歳以上の方になってきますけれども、はい、まあ、そこでちょっと分かれておりまして、小児の場合はですね、まあ、先ほどのインフルエンザワクチンと同じようなですね、
はい、
当院の患者さんで、まあ、医師が必要と判断する方と、あとやっぱりちょっと開業あるいはクリニックですね、クリニックの先生たちから見て、ちょっと副作用とかね、はい、心配だというような場合にですね、
はい、
紹介で受け付けているという状況で、はい、まあ、どなたでも対応しているという状況では申し訳ございませんが、うん、ないということになります。
はい、
で大人の方ですね、
はい
はい、 大人の方についてはですね、はい、現在ですね、土曜日の日の午後にですね、
はい、
あの接種をですね行っております。だいたい1日の数としてはですね、はい、800人前後の接種をですね、行っております。
はい、
で、まあ現在ですね、まあ、12月の24日のみですね、空いている状態でして、
はい、
で、まあ今後ね、ちょっと希望者がですねまだいるのかいないのかと、まあ、そういったところをですね、今情報を収集しながらですね、ひょっとすると変更があるかもしれませんので、まあ、こまめにですね、
はい、
例えばホームページですと岡崎市、新型コロナワクチンというふうに検索していただきますと、
はい、
まあ、岡崎市民病院のですね、まあ3回目接種になりますけども、はい、3回目接種、3回目以上のですね接種になりますが、そちらの、方を対象に、接種できるかどうかという状況を、表示しておりますので、そこから申し込んでいただくというのがよろしいかと思います。
はい、わかりました。私もまさにインフルエンザウイルス の、 予防接種を今日接種したばっかりなんですけれども。
あ、そうですか。はい、
この新型コロナウイルスのワクチンとインフルエンザウイルスのワクチンは同時に接種することは、これはできますか？
できますね。はい、ただしですね、当院では行っておりません。
はい、
当院の場合はですね、先ほども申し上げた通り、そもそもインフルエンザワクチンはですね、限られた方を対象にして行っております。
はい、
また、新型コロナウイルスのワクチンについては、接種日を別、まあ、土曜日に設けて接種を行っている、はい、まあ、状態ですので、
はい、
通常のですね、外来診療に、そのまま続いて両方接種するとか、そういった形を取っておりませんので、
はい、
当院ではちょっとできないんですけども、まあ、接種ができないということではなくて、まあ、接種をすることは可能というのが厚労省からのですね、お知らせになっております。
はい、まあ、ですからここはぜひかかりつけのお医者さんにご相談ということですね。
そういうことですね。
なので、はい、
そうですね、はい、
うん、これ注射打ったからって言ってすぐに効くわけではないんですよね。
あ、そうですね、はい、やはりですね、今国内でですね、
はい、
まあ、接種しているワクチンは、まあ、一部不活化のものがありますけれども、多くはメッセンジャー RNA というね、新しいタイプのワクチンです。はい、で、まあ、どちらのワクチンもですね、最終的にはですね、不活化の場合は先ほど言ったように、ウイルスをの、まあ、が増えないように、ね、加工したものを入れて、はい、まあ、それに対しての抗体を作る、うん、でメッセンジャー RNA の場合にはですね、はい、実は、細胞の中にですね、人間の細胞の中に入ると、このメッセンジャー RNA というですね、
はい、
物質によってですね、タンパク質を、ね、作らせるようにするんですね。
はい、
でそのタンパク質はどこのタンパク質を作ってるかというと、コロナウイルス全部を作ってるわけではなくて、はい、コロナウイルスのですね、細胞にひっつくスパイクタンパクというものがありまして、はい、呼ばれる部分がね、でそこの、まあ、部分をですね、そこの部分のタンパク質を作らせて、それに対するですね、抗体を作らせようというのが、まあ、新メッセンジャー RNA の、ワクチンということになります。
はい、先生、このウイルスなんですが、先ほど教えていただいていて、
はい、
よくインフルエンザウイルスって、
はい、
くっついてから30分ぐらいでなんか増殖始めるよみたいな、
はい、
そういうちょっと聞いたことがあるんですけれど、
はい、
そんなに早くになんか害をなすんですか？
はい、まあ、そのどのくらいでというのはなかなか難しいんですけれども、
はい、
まあ、感染がですね、成立してですね、はい、成立するためにはですね、よくある抗原検査とか、
はい、
あるいは抗原検査では分かりにくい少ない量の場合には PCR 検査等がね、行われていると思いますけれども、はい、 まあ、インフルエンザの場合はですね、抗原がこう検査で出てくるのにやっぱりちょっと時間が必要というような形のタイプ、はい、うん、一方ですね、新型コロナウイルスというのは結構症状が出た時にはもうかなりあのウイルス量が増えていると、あ、まあ、ある程度、まあ、増えているという状態なので、
はい、
比較的早くからですね、うん、まあ、陽性になるは、まあ、なると言われていますね、
はいはい、こうして比べてみると結構違うものなんですね。
そうですね、うん、まあ、ただしですね、症状、はい、まあ、これから今最初に懸念されているそのインフルエンザウイルスとそれから新型コロナウイルスのですね同時流行という場合にはですね、まあ片方ずつがのウイルスにかかる場合と両方のウイルスにかかる場合がありまして、でまあ症状的にはですね、どちらのウイルスもまあ非常によく似ていますので、まあ結果的にですね抗原検査とかまあ、そういったものをしないとおそらく判断ができないというように言われております、
はい、最近聞くようになったのがしんどいからもしかしたらと思って、はい、自分の判断で検査キットで検査してみたら、はいはいはい、そしたらコロナじゃなかったんだと思っていたら、はい、実はインフルエンザだったんだって話も聞きますね。
あ、そうですか、
はい、やっぱり専門家お医者様にはご相談診療してもらった方がいいってことですよね。診察してもらった方がいいってことですよね。
そうですね、まあ、いろいろな可能性はこの冬の時期ですね、
はい、
今までは冬ではなくてね、そういったところから、まあ、確率的にはですね、はい、流行の度合い、周りの環境の流行の度合いからして、はい、まあ、インフルエンザっていうのはちょっと考えにくいなっていうことになってくると、うん、コロナが原因だろうなというふうに、はい、まあ、なってくるんですけども、まあ、これから冬の季節になってきますとやはりインフルエンザが流行ってくる可能性が出てきます。特に、まあ、渡航とかねそういったものも、解除の方向になってきていますので、はい、まあ、よりですね、いろいろなその国からですねウイルスが入ってくる可能性が、まあ、あるということですね。まあ、すでに学級閉鎖がね、はい、まあ、一部の都市では、うん、まあ、始まっているというふうにも伺ってますので、
はい、
まあ、ちょっと注意を、ね、された方がいいと思います、
うん、はい。そして今市民の皆さんが一番聞きたいのはこれじゃないでしょうか。治療の薬はあるんでしょうか。教えてください。
はい、治療の薬についてはですね、はい、インフルエンザの場合にはですね先ほども言いましたように、内服薬そして、まあ、鼻からですね噴霧するような薬とか、
はい、
あるいは吸入薬ですね、
はい、
というふうに、まあ、いろいろなタイプのですね治療薬がまずあります、
はい、
そして、中には予防のね適用を持っている、飲み薬もあるということになります。また、ちょっと重症度がね増してくると注射の薬剤も揃っている、まあ、そういったインフルエンザを、まあまあ、増やさないようにするね、お薬があるということになります、
はい、
一方コロナウイルス新型コロナウイルスについては、今までもですね飲み薬もあるんですが飲み薬はですね、誰にでも使えるというわけではなくて、
はい、
重症化リスクのある方に対して、まあ、使うことが許されるというような薬になっておりました。あとは、まあ、注射薬ですね、まあ、そういったものが、まあ新型コロナウイルスを叩く薬としては、まあ存在してるんですけれども誰にでも使えて、
はい、
とまあ、誰にでもというのがちょっとなかなか難しいですけどちょっと、そういう重症化リスクのある人だけというわけではなくて、
はい、
まあ、ある程度の方に使えるという、うん、まあ、内服薬が、まあ、期待されていたということで、はい、まあ、11月22日にですね、
はい、
実は、まあ、新しくですね、はい、その薬が、いや、まあ、緊急承認されまして、まあ、今後12月の頭ぐらいには出てくるのではないかというふうに言われております。
はい、ありがとうございます、はい。さあ、名残惜しいんですが最後になります。ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、一つはですねこれから冬 の時期を迎えるにあたって、やはりですね、インフルエンザウイルス、また新型コロナウイルス、まあ、2つのですね、ウイルスに、まあ、注意をするということで、まあ、予防方法としてはですね、まあ、ワクチンという方法もありますが、その前にですね、まあ、マスク、手洗いとか、まあ、そういったものをですね、気をつけるということが大事だと思います。
はい、ありがとうございます。今日は岡崎市民病院薬局次長長坂敦さんに、新型コロナウイルスの予防と治療の薬、インフルエンザウイルスと比べながらをテーマにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回は年内ラスト、12月の15日木曜日、お招きするのは感染症小児科統括部長安藤翔太郎さんです。テーマは小児のコロナです。お聞き逃しなく。以上、この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。